はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第615回ということで MC の石本です。そしてもう一方この方です。
うん、日産なくなるのか。
これまたタイムリーになって、さっき収録前の話が続いてますけども、はい、今日のニュースですね、これもですね、うん、はい、まあちょっと先週ぐらいから、ね、はい、話は上がってましたけども、
まあまあほぼほぼホンダに吸収でしょうね、はい、あれは。
うん、なんかまあ日産苦しかったり、まあ、あとは三菱もみたいなですね、なんかそういう、
まあまあそうですね、はい、まあホンダ自体もね、あまり業績がいいわけじゃないかな、
は
い、
そうですね、はい、まあ、なかなか経済評論をされる方からしたら、今の日本の GDP とか考えた時に車の会社は多いんじゃないかっていうですね、なんか、うん、そういう話があるけど、でも日本の象徴というかですね、そういう、ね、業界だったからですね、なんか寂しいような、まあでもここからさらにパワーアップするのかっていうところですね、そこは見ていきたいかなとですね、
は
い、
私はずっと日産車に乗ってきましたので、ね、
僕はちょっとここ最近になって日本を裏切ったとかあまり大きな声は言えないですけども、
なるほど、なるほど、
はい、そして、はい、今日のニュースといえばですね、ちょっとね、ここ最近私のズームの壁紙ネタということで、うん、こんな写真をですね、はい、先ちょっと僕今日ビーナスで博多から帰ってきたばっかりなので、ちょっとまだ繋がれてたので撮ってたんですけ ど、
はいはい、ど、今日の写真、はい、
今日の写真です。
お、素晴らしい
まだいました、はい、
どこ行くんだろうこれ、はい、どこ買いたいかな、
今日のニュースですけど、クイーンビートルですね、うん、残念ながら今日正式に JR 九州さんがもう運行を釜山博多間を取りやめるということで、
ね、はい、航路自体をやめるっていうから相当ですよね、
はい、
航路はなくならないかなと思ってたんですけど、
ね、はい、ダダモネさんが半生ワンぐらいで走らせれるんじゃないかって言って
る。なるほど、買っちゃう。ダダモネさん買って、
はい、ここは10家族ぐらいだったら住めるんじゃないかっていう、団地にしようかな、海上団地みたいな感じで、
はい、なるほど、なるほど、はい、まあね、そんなに波がないとこだったらいけそうですけどね。
そうですよね、なんか、うん、まあジェット船なのでなかなか難しいかもしれないですけど、湾内での遊覧船とかですね、なんか、
わお、
なんか第2の第3の人生があればいいですけど、なかなか、ね、荒い航路ではもうその浸水が防げないということがやっぱきっかけみたいなので
ね、
なかなかもう今後乗りこなせれないのかなとは思うんですけどね、
まあ、実はこの船はもともとそういう話が、はい、出てた船、
ね、なるほど、なるほど、最初からなんですね、
まあ、そうある意味ですからね、はい、やっぱり一度亀裂が入るとつなぐのはなかなか難しい、はい、
なかなか、なるほど、なるほど、
しかしもったいない、買いたいかな、
はい、そうですね、まあ、なんかちょっと分解してビーナスになんか部品でも
なるほど、なんか部品取り用に
部品取りができないかなとか思ったりするんですけどね、はい、
はい、一度は乗ってみたかったな。
そうですね、はい、いや本当に僕11月この前青森に行きましたけど、実は、はいはい、プサンに行くつもりだったんですよね。
お、そうなんですね、はい、
でこれが出なくなったからやめたんですよ、うん、はい、で復活したら行こうかなと思ったら結局行くまでもなく、
なるほど、はい、ちょっと寂しいね、
はい、一回これに乗ってプサンに行ってみたかったんですよね、ということで、もうこうなったらあれ伊豆原経由が枚方経由で行くしかないかなとか思いながらですね、
あ、
はい、
そうですよね、うん、
はい、そんなちょっと、はい、今日のニュースでしたけども、うん、まあちょっとまあこの前も言いました通り、生き FM での生き島ポッドキャストはもう今回が最終、今年最後の放送ということなので、はいはい、先週までより以上に今年を振り返ってみようかなと思うんですけれども、ちょっと話を引き延ばす時間がすごい強いかなと思うんですけど、福山先生、年末、まあ、昨日も昨日これ収録した月曜日で M1 グランプリをやってたりとか、は
い
は
い
は
い
は
い、
あと高校生
都
法事とかですね、M1、うん、僕は何年かぶりにですね、結構最初から最後までしっかり今回見たんですよね、
う
ん、
はいはい、私もそうですね、
はい、はい、いや面白かったというか、
いや、はい、うん、面白かった、
はい、僕は感性ずれてるのかなと思うぐらいことごとく
外れてました、
あ、僕はですね、真空ジェシカさんとですね、
はいはい、
アンジェラ・アキネタと、あと、
なるほど、
商店街ネタがめちゃくちゃハマったんです
よ。商店街ネタは面白かったよね。は
い、なんか今年の都知事選みたいだなっていうの、あそこら辺です、
ね、いやいや、あれは面白かった。
はい、
まあでも、M見てていつも思うんですけど、はい、やっぱり予選を勝ち残らないと、決勝へ行けないから、
はい、
やっぱりどっちかというと個人的にいつも思うんだけど、予選のネタの方が面白いよねって思っちゃうんですよね。はいはい、ま
あ、そうですよね。だからそこをいかに戦略として、決勝までは余裕でいけるから決勝に温存しておくのか、 そこまでに使い切るとか、
ね、
でもそこら辺に関して令和ロマンさん、2ネタしかもう今回用意してなかったって言ってましたけど、そうそう、やっぱそこも すごくレベルの高くて、
はい、令和ロマン去年勝ったけどあんまりテレビで見なかったんだけど、はい、やっぱ劇場中心でやってたんですか、ね、
はい、なんかそれはなんか言ってました、途中でなんか YouTube の方が儲かるからとかですね
なるほど、
はい、なんか、はい、いや、令和ロマンはですね、ちょっとこれダダ漏れさんにも話したんですけど、すごく覚えてることがあって、はいはい、ちょっとダダ漏れさんと一回ロングドライブをしたことがあったんですよね。
はいはいはいはい。
で、それで
行ってましたね。
はい、
ね、
そうそうそう、瀬戸のあの瀬戸大橋の下の屋島のサービスエリアでずっとなんか夜中ですね、3時半ぐらいから令和ロマンのオールナイトニッポン聞いてて、こいつら面白いなって、うん、思ってたっていうあの時です。思ったっていうのがちょっと自慢という
か、まあ 2連覇はすごいよね。
はい、あの時だからその令和になって結構すぐだったの で、だからコロナ禍だったから車で移動したっていうのもあったので、はいはい、だから令和になってすぐで、令和になって令和をつけた最初のコンビだみたいな感じで、そんな話をしたぐらいのタイミングだったんですよね。だからあの時自分の目は狂いなかったなとか。
なるほど、まあね、バッテリーズも面白かったけどね、
はい、面白かったですね。
ちょっと2本、1本目
は1本目が見てる人からしたら2本目はパターンが分かったというかですね。
そうそうそうそう、
はい、
ね、でもほらそう言ったんですけど、はい、これパターンさ、はい、一緒のパターンだよね。でも、
はい、
でもさ、過去にはパターン一緒で押し切った人たちもいるから、
ね、
そうそうそうそう、ね、いまだにあのネタで食ってますね、
はい、そうですね、はい。あとですね、ちょっと変わった小ネタというとですね、はいはい、ジョックロックって、
はいはいはいはい、
コンビ、ちょっとロン毛の、はいはい、30代の人と若い20代の2人のコンビで、うん、1人は2年目っていう、その2年目の方の26歳の子なんですけども、
はいはい、
あの子実はですね、大分トリニータユース出身で、はい、で、アンダー15までいて、で、それで悪性リンパ腫にかかって、それで、もう、まあ、治ったけども体力的にやっぱりなかなか戻らなくて、サッカーをやめてお笑いの道に進んだっていうですね、はい、そういうことだったので、僕は心の中で彼らをすごく応援してたんですけども、
いろいろですね、はい、
そうですね、いろんな意味で境遇がっていうところがあったので、すごく、
はい、
応援してたんですけども、はい、
面白かったですね、
まあ、はい、
20回大会で記念だったけど、やっぱり今までの人たちを見ると、なんか外れがないというか、
はい、
そうそうたるメンバーだなって思います
ね。そうですね、はい、
あれに勝ったからそうそうたる人になったのか、
も
ともとそうそうたる人だったから勝ち残ったのか、
そうですね、はい、
ね、
でもなんかメンバー的にもバランスも良くて、本当に最初見てしまったのも本当最後まで一気に見てしまったという感じで、はい、非常に、
まあ、最初の、はい、オープニングは長いけどね、あれをなんと
40分ぐらいかかりましたね、
1本ネタまで40分ぐらいかかりますからね、
はい、
なんかこの前のニュースステーションの鍋沙汰のあれかと思いますけどね、はい、
そんなのがあったわけですね。
この前ニュースステーションなくなって、
はい、はい、
北九州の逮捕になった日で、
あ、はい、
みんなが一発目は北九州だろうなと思ってニューヨーク報道ステーションを待ってたら、
はい、
いきなり渡辺が亡くなったっていうのを40分ぐらいやったんですよ。でみんなふざけんなって話になって、
はい、
報道ステーション何考えてるんですか。
まあ、でも鍋沙汰さん、なんかテレ朝でなんかそれこそ昔のニュースステーションの時になんか鍋沙汰さん、なんか年末かなんかに必ず久米宏と仲いいとかでなんかライブとかなんかしてましたよね、確か。
そうなんですか、
はい、
鍋沙汰、違う、読売の、
あ、鍋つねさんですね、
鍋つねさん、ごめんごめん、
なるほどなるほど、はい、 なるほど、まあ確かに、でもなんかあのテレビ局も違うのにですね、
本当本当
北九の事件はまあ解決は解決というか犯人が捕まったことを解決するかとかっていうところはありますけど、
まあ、毎回こう、はい、ああいう事件が起こった時に、うん、結局このあと精神鑑定で争うしか、
はい、
争っていくんだろうなって、でも、
うん、
ねあの、
はい、
女の子とか 女の子もそうだけど、うん、そのご両親にしてみてみ、
そうですよね、うん、
絶対に納得できるような結果は来ないんだろうなと、
はい、まあ、はい、だからどういう判決が下ろうと当然納得がいかないというか落としどころがないというところで、そういうところで今回、まあ、おそらくあの精神というところはですね、もう絶対あの論点になるでしょうから、まあ、周りの証言とか聞いても、だからそこら辺で、まあ、かといってそのじゃあ、まあ、まあ難しい話なのでちょっとここら辺はちょっとこれこれこれとしておきますけど、
ね、うん、多分ね、みんな多分思ってることは一緒だと思うんですよね、はい、うん、なんか3日目4日目ぐらいの感じになってきた時に、
はい、
防犯カメラの映像とかも出てこないから、
はい、
あ多分これ目星ついてるなってい
う
感じは受けてたんです
けど、まあ、土地柄、そこもう福山先生もおっしゃってましたけど、歩いてあっちの方に行った、まあ、実際車だったわけですけども、うんうん、ってなった時に渡る橋が2つしかないんですよね、
はいはいはい、
そうそう、だからあの団地にいるか そこを渡ったとしたらもう2パターンしか道がないので、それはすぐ特定できるよねっていうのはなんとなくですね、あのそれこそ地元民 の土地勘として思ったところだったんですけども、はい、
まあね、捕まったのはいいけど納得いかないな、
うん、まあそうですね、はい、でちょっと、まあ、先ほど年末の話ってしたんですけど、福山先生、ここからその年末に向けてというと、なんか楽しみにしてるイベントだったりとかテレビ番組だったりとか何かあったりされますか？
おお、やっぱり、はい、うちはあの箱根2日目、
ああ箱根ですね、はい、
はい、やっぱりあの箱根を楽しみにしてますけど、
ね、はい、あの箱根でたまになんかあの経歴とか見たら壱岐由来の子とかですね出てたりとかするとやっぱりおっとなりますので、
う
ん
う
ん、何年か前
も、ね、
順天堂大にいらっしゃったりとかですね、はい、ありましたもんね、
ね、たまに、ね、何年かに壱岐高校、
はい、
出ますもんね、
いや、
壱岐高校といえば、
はい、そうそうそう、あのこの後のニュースで撮っております
なるほど、そうですね、
はいはい、ちなみに昨日都大路の高校駅で 見られましたが、
見てないんです、野良仕事をしてました。
すごい印象的な子がいて、はいはい、昨日福岡の大牟田高校が2位に入ったんですよね、はいはいはい、まあ、元々伝統校だけど、はい、なかなか最近は入賞がやっとみたいな感じだった大牟田高校だったんですけど、昨日2位にで、そこの3区の子で野田くんっていう子がいたんですけども、
はいはい、
もう解説の人とかもですね、これ無駄に体力使いますよねとか言われたりもしてるんですけども、うん、もう沿道に向かってですね、もう3区8キロ の区間だったんですけど、その間にですね、はいはい、何十回沿道に向けてガッツポーズしただろうっていうぐらいですね、もうずっと坊主の子で笑顔でニコニコ走りながら右手を突き上げて左を突き上げてってガッツポーズを常にしながらですね、はい、なんかその後の試合が終わった後の監督もなんかちょっとガッツポーズしすぎだろうって苦笑いしてたってなんか言ってた。でもその子がめちゃくちゃ快走して、
ね、大
田も結構遅れてたんですけど、そこで上位に加わって結局最後の最後、まあ、2位にはなってしまいましたけど、最後 のトラック勝負ぐらいまで行ったっていうですね、なんかちょっと走るって楽しいなっていうのをですね、なんかその子に感じさせられたというです、ね、なんか
素晴らしい、
はい、
もう走るのが楽しいなんて思ったことがないです、
はい、まあここからさっきの箱根もですよ、実業大駅伝とかですね、そういうのもありますし、はいはい、
ね、ニューイヤーズ駅伝がありますしね、
はい、
元旦からね、
はい、この後一校の話もしますけど、高校のバスケだったりサッカーだったりとかですね、うんうんうん、そういうのもで、高校バスケ、私の母校が毎年、はい、優勝候補ですので、
ね、
ウィンターカップの男子です、ね、僕バスケ日本代表とかですね、そこら辺正直全然詳しくないんですけども、はい、ウィンターカップだけは毎年必ず見るっていうですね、はい、ダンクスマンさんにまた評論してもらおうかなと思いますので、
ね、
はい、
ダンクスマンさん元気かな、
そうですね、ちょっとまあこのまあ、でもちょこちょこなんか帰ってきてそう なんかそんな感じはするんですけどね、東京市、あと関西支部長、関西支部長なんか今年受験がどうこうとかなんかおっしゃってたようなんですね、
そうそうみたいですね、
はい、 あのご都合がいい時に東京関東関西支部長両方ともですね、あの、はい、出ていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、というところで、そしたらですね、もう先にちょっとあの時間がなくならないうちにもう予告をしましたので、うん、ニュースを言いますと、壱岐市のホームページから壱岐、うん、市ふるさと納税国境の小さな島壱岐、うん、島の高校球児を応援しようということで、はいはい、GCF ガバメントクラウドファウンディング、うんっていうところで、まあふるさと納税制度を活用しつつ具体的な事業を市が指定し寄付を募る制度ですというところで、うん、この GCF を壱岐市が使ってこの壱岐市の壱岐高校の高校球児にですね、寄付をお願いしますというクラウドファンディングが始まりましたよと、うん、で今回の、ものに関しましてふるさとチョイスの QR コードがですね壱岐市のホームページを見たら載ってますけど、ふるさとチョイスがダメなのかな、まあちょっと壱岐市のホームページを見てもらったらだと思いますけども、目標額は1000万円、
うん、
目標に達しない場合でも寄付は成立するっていうパターンになります、うん、で、1000万から必要経費寄付額が半分になって、500万円が壱岐高校に寄付されることになるそうです、
はい
はい、で、当然その必要経費っていうところに何があるかというと壱岐市事業者から寄付額の3割の、返礼品が送られますということで、対象となる商品からお選びいただきますということになっております。期間としては、3月甲子園が始まる前3月16日までということに、うん、はい、なっておりますので、もうおそらく行けるだろうというですね、ちょっと前提というところはあると思いますけど、でもやっぱりなんかいろいろ調べたら、あんまりぬか喜びしたらいけないけど、結構もう有力な候補にはなってるようなですね、なんかそんな感じみたいですね。まあこればかりぬか喜びはですね、あまりしない方がいいかもしれないですけども、
まあ大体の予想は2校のうち息が1校であとどっかっていう予想が多いですね、
はい、
そうですね、
はい、ということで壱岐市のホームページ今の時点で見ます と、今始まって6日経ってる状態ですけども、うん、達成率 13.5% 支援人数59人、135万円がもう今集まってるというところで、まだまだ期間もありますし、福山先生とちょっと話したのがちょうど皆さんふるさと納税ですね、今年分を寄付し終わって、
もう
今年、
そう
だね、今年の枠はもう使い切ったなっていうようなタイミングから始まったので、うん、まあ1月になったら枠がまたゼロに、
まあそうですね、
はい、戻りますので、
ね、はい、24日に決まった後が
そうそう、はい、
ドッターあれでしょ
う、そうですね、はい、なのでこれが1月以降ですね、寄付枠がまたゼロに戻ったらですね、うん、ちょっと寄付がいっぱいで今はできないんだよという方はぜひ寄付をしていただけたらなと、はい、思っておりますと、そしてですね、ニュースとしましては大々神楽ですね、うん、こちら、これはいつでしたか、これ昨日でしたかね、20日、あ、そうか、毎年20日ですもんね、
は
い、行われましたということで、ちょっとまだニュースを見つけきれてないので、またニュースを見つけたら、はい、ご紹介しようかなと、
はい、
そしてですね、今日実は5つほどニュースを用意してたんですけれども、先にですね、はいはい、ちょっとまたニュースからちょっとフリートークに戻りますけれども、はいはい、先々週からやってた僕と福山先生の今年のベストを振り返るというところで、はい、今年の、ベストバイ、そして、ベストブームというところで福山先生2週連続というところで来ましたけども、もしかしてっていうところもありますけども、今週はベストシーンというところで今年の一番の思い出というのをですね、ちょっと、はい、話をいただけたらなと思うんですけども、福山さん、ベストシーンいかがでしょうか。
あんまりあれだけど、はい、まあ、あんまり私野球見ないんですけど、
はい、
今年は大谷さんはほぼ毎日追っかけてたなっていう印象はありますね、はい、すごいよね、
はい、結局来年ピッチャーとしては復活するんです
かね、腕次第、なんですかね、腕の戻り、それこそリハビリ次第なんで、
そうですね、ちょっと携わらせていただけたらと思います。 いやでも本当に
猫ちゃんは何ですかベストシーンは、は
い、ベストシーンはですね、僕はちょっとかなりピンポイントな話にはなるんですけども、ちょっとずっとですねこの1年ぐらい行きたいなと思ってたところに行けたという話で、でまあちょっとですね結局話が旬が過ぎたので話をしなかったんですけども、北陸の方に行って、今年いっぱい旅行しましたよっていう中で北陸の方に行って、金沢で学会をして、その後、結局関西の方から四国に抜けて、それから一気に帰ってくるというですね、そんな経路をたどってきたんですけど、京都にどうしてもちょっと行きたいところがあって、京都にですね薬師神社、薬の師匠って書いてる薬師神社ですね、っていうところがあって、っていうのもちょっと1年、もうちょうど2年前ぐらいですね、もうすぐ2年になるんですけど、あまりちょっと検査の結果良くなくて、でそこからちょっと治療、抗がん剤治療、薬の治療をしましょうってなった時に、そこから最初はあまりいい成果が出てなかったんですよね。で僕ダダモレさんとかがよく知ってますから、僕神頼み仏頼みとかあんまりしないタイプなんですけども、でそので3月ぐらいのタイミングにそこでですね薬で薬壺のお守りがあって、それで病気をそこに封じるみたいなお守りがあったんですけども、でそこでそれを実は言うと検査結果が出て、その何日か後かにもらった時に、その検査結果はあまり良くなかったんですけども、3ヶ月後の検査結果でものすごいいい結果が出て、そこから今治療安定して、治療はしなきゃいけないけど状態が安定しているっていう状況が続いてたので、いつかこの神社にもうお礼に行きたいなとずっと思ってて、でそこでお礼に行って、そしてその一旦その薬壺はもう1年以上使ったのでお返ししようと、で新たなのを買おうというところで買ってお返しして、それで買おうとしてたら、隣のですねにいた年の子、おそらく20代前半ぐらいの女性の方だと思うんですけども、その方がそれ使われてたんですかって言われて、それで、そうなんですよ、でこうこうこうでこういうすごくなんかいい結果が出たのでって言ったらですね、もうその女性がもう本当泣き崩れて、でなんかと思ったら、そしたらその方はなんかその前の週に悪性リンパ腫の診断を受けて、それで東北の方からわらをもすがる思いでその神社に来たみたいな感じで、でそれでこうこうこうでって言ったら、もう僕の話を鵜呑みにしたのがいたら怒られますけども、それでそのお守りを買って行かれて、でそれで一緒にお祈りをしてっていうところで去ったというんで、そこから本当に何でしょう、さっきも言ったとおり、僕神も仏もそんなに思いっきり信じるタイプではないんですけども、やっぱり信じるものは救われるじゃないですけども、そう信じてみて、それをいただいた方にも感謝してるし、それをなんか次の方に引き継げた、その方が今どうなってるかとか、そこから3ヶ月経つからわからないんですけども、なんかずっとなんか心に残ってるというかですね、なんかベストシーンというよりかは、なんかなんか今年の一番印象に残ってる思い出というかですね、
は
い、そんな感じで。
元気だといいですよね。
そういやもう本当なんです、だから
でもね、昔に比べて悪性リンパ腫もこうかなりね、昔のこう何だろう、我々の若い頃のもう絶対不治の病っていうイメージはなくなってきてるからですね、うまく治療が成功していればいい
し、だから本当僕より多分年として半分は言い過ぎですけど、それぐらいの女性だったので、いろいろここから大変なところあると思うんですけど、本当になんかその人がですね、なんか元気でいてくれたらいいなっていうのをですね、オーストリアまで聞かれてるポッドキャストなので、どっかでもしかしたら聞いてるかもしれない。なんかちょっとこれを伝えたかったなっていうのがここで選ばせた理由となっておりますと、はい、ということでベストシーンということで、生きてもポッドキャスト、先ほども言いました生き FM での放送は今週が最後ということなんですけども、新年は、1月の7日、7日、8日ぐらいから生き FM ではですね、おそらく、再開には なるとは思うんですけども、来週はですねまだ福山先生、ね、いつ撮るどんな内容で撮るっていうのは一言もまだ、ね、そうご相談させていただいてないんですけども、
ね、まあ、一言ぐらいあったかもな あれが言えるのかな
そうですね、ちょっとここ最近はちょっと物足りないっていう話をちょっと打ち合わせでさせていただいたのでですね、ちょっとまあおそらくですね今年の重大ニュース的なものがですね一新聞出てくると思いますので、それに寄り添いながら、はいはい、ちょっと誰にも言っちゃダメですよみたいな話なんかも持ってはらせたらなとか思いながら
ですね。どうなってんだろうな。
あ、そうですね。はい、まだ新聞載ってなかったですね。はい、というところで、まあちょっとそこら辺はいいとしてですね、うん、そんな感じで、まあもしですね、よかったらポッドキャスト、Spotify 調べによると、はいはい、260% 昨今年度は、うん、フォロワーが伸びたということですので、うん、またですね、どんどんバイバイゲームで伸びていってもらえたらなと、そうそう、はい。
もしかしたら我々が来年 M1 に出てるかもしれない。
あ、そうです。そうですね、結成10年以内だったらですね、どんなコンビでもいいということですので、はい、出ることにはですね、まあ、1万人を超えたということなので、はい、ちょっと頑張って調整してみたいかなと、はいはい、思いますと、はい、というところで、あと何分か余ったので、先ほど用意してたというちょっとニュースをですね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、はい、ネットからですね、ちょっとじゃあ今日もう時間がそんなにいっぱいになるので、小ネタみたいなニュースをちょっと紹介しようと思うんですけども、うん、話題の情報を発信するサイトというですね、すごい漠然とタイトルですけども、うん、はい、応募というですね、OVO と書いて応募というサイトなんですけども、はいはいはい、こちらのコラムで、はい、旅作家小林のぞみさんの島巡りという島日和、うん、島はミステリーの宝庫というですね、そういうコラムがあったんですけども、
はいはい、
11月に島の宝観光連盟のイベントが開催された、うん、福山さん、これ島の宝観光連盟ご存知でしょうか。
いや、私もたまたまその記事が引っかかって、そういうのがあるんだなと思いました。
そうなんです。で、ちょっとですね、記事の内容は例のごとくあんまりずらずら紹介するのは何かなと思うので、まずこの島の宝観光連盟って何だろうっていうところをちょっと調べてみたんですけども、新潟県の佐渡島、
うん、
島根県の沖諸島、
はい、
熊本県の天草諸島、長崎県の五島列島、そして長崎県の壱岐島の観光協会や観光地域づくり法人などが加盟する組織で、
うん、島も入れてあげて、
あ、そうですね、
島も入れてあげて、
島が日本をリードする合言葉に島々の魅力を一緒に発信している、私も島旅アンバサダーとして参画中だと、この小島のぞみさんですね、おっしゃってる、で年に一度当連盟主催のイベントを東京で開催している、今年も企画を考えることになったというところで、うん、はい、でこの方がやったのは、だったらもっとマニアックな企画にしましょうと勢いで提案したのは、ミステリーマガジン、うん、ムーとのコラボイベントだと。
なるほど
面白いですね、これですね、はい、
なんか久しぶりにムーって聞いたな、
はい、で、当日お越しいただくことになったウェブムーの編集長は、不思議や超常現象、都市伝説なんかは専門ですが、行ったことない島がたくさんあって楽しみですと発表を待ちわびてくれたということで、はい、そこでどういう内容だったかっていうのはちょっと記事を見ていただけたらと思うんですけども、残りの時間でちょっとこの島の宝観光連盟というのをちょっと紹介しようかなと思うんですけども、うん、島の宝観光連盟で調べたらホームページもありました。で、島の宝、魅力的な島々というところで、さっき加盟している6つの島ですねが、うん、載ってたんですけども、残念ながら対馬はいらっしゃらないというところで、はい、でここのサイトにですね、島々のブログというところで、島の担当の方がですね、それぞれ、ブログを書かれているというところで、息はですね、残念ながら9月で止まっているので、ちょっと担当者の方頑張っていただきたいなと、はい、思うんですけども、例えばさっきのムーに関係するはちょっとこじつけすぎかもしれないですけども、沖諸島、小泉八雲が愛した沖、ゴーストツアー in 沖のですね、ちょっとで沖に行ったらですね、結構鬼太郎ネズミ小僧がですね、ちょっとある看板があったりとかですね、そんな、
はい、
で沖と小泉八雲の関係性だったりとか、ゴーストツアーっていうですね、なんか松江市が主催するそんなイベントがあるみたいで、それを沖でも同じような形でやってて、その小泉八雲さんの にまつわるですね、そういうところを紹介したりとかですね。で、小泉八雲さんといったらですね、来年が、うん、朝の連続ドラマですね、はい、小泉八雲さんの奥さん節さんが主人公になるドラマが始まるということなので、はいはい、ちょっとこの島の観光、島の宝観光連盟ホームページも注目されるかもしれませんので、
なるほど、
はい、島々のブログ行きは9月総会で止まってますので、ぜひですね更新をいただけたらなと、はい、
ちょっとね、思っております。昔から沖島行ってみたいんですよね、
はい、そうですね、ちょっといつか沖島ポッドキャストなんかもですね、中継で、
そうそう、ボブさんともね、はい、なんか島で一番最初に FM やったのって沖だったんですよね、
はい、あ、なるほど、なるほど、なるほど。
というところですね、
ごめんなさい、
話を聞いて、
はい、申し訳ないですけど、はい、ということで近々沖にも行ってみようかなと、はい、思いますというところで、話をぶち切ってごめんなさい、一番僕がそこ生き FM は今年最後ですね、というところで、ちょっと一旦ポッドキャスト的にはですけども、良いお年をということで、深山先生、はい、それでは皆さん良いお年を。
良いお年を。